業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。
インタビュアーの和久井典子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ひとみん、
はい、
ひとみんの会社では年に2回ほど社長発表による経営指針というのがあるということなんですけれども、
はい、
その、大体お正月ですよね。正月明けね、年明け、で、はい、その2回目が7月、
はい、
ということで、すぐこの間ですよね。
そうですね、すぐこの間ですね。
はい、気になります。ひとみんさんがどんな経営指針を社員の皆さんに お伝えされたんですか？
はい、どんなっていうとね、まあ、経営指針って、そういう言葉で言い慣れてる人も言い慣れてない人もいらっしゃると思うんですけど、
はい。
うちでは、理念、方針、計画をひとまとめにして、経営指針って言ってるんですけど、7月が、会社の年度始めなんですよね。なので、方針を発表する。そして1月は、期の半分になるし、まあ、新しい年の始めでもあるので、まあ、年に2回、こう、方針を発表してるっていう感じなんです。
はい。
はい。で、今回は、創業から、75年目の年でもあったんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい。75年。はい、
75年なんです。
なかなかね、本当に続く、会社さんっていうのも難しいって聞きますけれども。
75年ね、続きまして。
はい。
なので、ちょっと未来の話をしようかと。ということで、ちょっと、今後、世の中がどうなっていくんだろうかっていうところから話をしたんですよね。
それとっても気になります。これどうなるんですか？
気になりますよね。私も知りたい未来どうなるのか。
はい、
で、未来が分かってれば、例えば、10年後こうなりますよって分かってれば、そこに備えることができますもんね。
できます。はい。
はい。なので、まあ、いろんなこう、人の予測はあるんですけど、その中で、私が最近、わ、これはと思ったのが、サイニック理論っていうのがありまして、
待ってくださいよ。聞き慣れない。
はい。サイニック理論。
サイニック理論。はい。どんな感じですか？
それは、オムロンの創業者の立井さんという方が提唱した未来予測理論なんですけど、
はい。
はい。なんかね、それで、こう、世の中こうやって変わっていきますよっていう予測とともに、科学と技術と社会、っていうのが、お互いにこう刺激をし合って、で、技術の革新だったりとか、人の夢が膨らんだり、そしてそれを実現しようっていう動きが起こって、社会が変わっていくみたいな。
なるほど。
そんなの
ね、科学だけではなくって、はい、そこに技術もあって、で、それが社会とこう一緒になって、すべてが循環していい方向に行くと。はいはい、
そうですね。
はい、
ただ、まあ、変わっていくときっていうのは、それがいいかどうかは、果たしてわからないっていう場面もあるんですよね。
まあ、振り返ってみて、あれはやっぱり成功だったっていうことですよね。はい、そのときわからないっていう。
わからないこともあるんですね。必ずこれが反映するぞと思ってやってみたけど、うんうん、対抗馬出てきて、そっちの方が主流になったってことももあるでしょうし。
なるほど。はい。
はい。なので、時代がこう変わってくときっていうのは、うん、どうしたって混沌と衝突もあるんだよって。
うん、
はい。そんなお話も、まあその理論の中には含まれるんですけど。
はい。
じゃあ、みんなの関心事、世の中はどうなっていくのかっていう。
うん、
まあ、未来予想の一つなので、全然別の予想してる人ももちろんいるんですけど、
はい、
私はこの理論の未来予想が好きだなと思って採用して社員にも話したんですけど、
ひとみん社長はこれだと思ったわけですね。
これだと思いました。もう聞いた時に痺れました、めちゃくちゃ。私が目指してる誰でもできるかとも、すごくリンクするなと思って。
誰でもできることリンク？お、どういうこ
リン
とです
ク、
か？
はい。まあ、私もまだこの理論を深く知ってるわけじゃないので、完璧リンクするかどうかまではわからない部分ありますけど、その、サイニック理論によりますとね、たった今は最適化社会っていう中にいて、
今が最適
今
化
が
社
最
会。
適化社会。はい。で、ちなみに一個前は情報化社会なんですよ。
なんかそんな気がしましたよ。
情報化社会だったら、そうだよねって感じします
しま
ね。
す、します。
耳慣れてるし。で、さらに今、最適化社会の中にいる、あ、
いるという
中
こ
に、
と
ご
で
め
す
んな
ね。
さい。そうですね。だからもごもご言っちゃった。
大丈夫ですよ。今が
はい。
最適化社会。
今最適化社会の中に。そして、ざっと流れを言うと、今後2025年、来年から自立社会に行って。
ください。来年からもう。
はい、そう。来年も変わるの？情報化社会はうんうんって言って、最適化社会
社
は？っ
会
て思
は、
ったけ
みたい
ど、
な。
なんかそこ認識しないまま、来年から自立社会だと？みたいなね。
そうですね。
はい。まあ、ちょっと、とりあえずね、ちょっと、この流れだけ先にお話しすると、まあ、そうやって、来年から自立社会が始まって、で、その先何が待ってるかというと、2033年から自然社会っていうのが待ってるんですって。
飛びましたね、今。
で、ちょっとね、飛びましたね、
年刻んでいっ
2033
て、今度2033年っていうこ
ね。
とは今
は
24
い、はい。
年ですから、まあ大体9年後ぐらいですかね。
そう
9
です
年。
ね。だから自立社会から自然社会が短いんですよね。
自然社会ってどんな感じですか？自然社会って。
自然社会って、こう、いろんなこう性質の違う人たちが、生き生きとありのまんまで共和してるみたいな世界なんですって。
多様性がさらに
あ、
こう、
はい。
拡大していって、
そうですね。
誰でもみんながこう、生き生き
はい。
輝く社会。いい
そう。
ですね。
いいですよね。憧れますよ
憧
ね。
れるっていうか、本当にもそれをこう目指してますよね。
はい。
今も。
そうなんですよ。なので、最適化社会っていう名前は、言葉は耳慣れないんだけど、最適化社会っていうのは、自然社会に向かって、いろんな社会の仕組みだったりとか、価値観だったりを、どうしたらみんなが生き生きと生きられる世の中になるのかって、いろんなこう、ものを最適化するっていう流れに、ああ、確かになってると思って、私も。
確かにそうですね。いろんなこう仕組みとか、法律とかも、変わってきてますよね。
変わってきてますよね。
働き方だってそうですよね。
ね、建物だったり乗り物だったりも、例えばちょっと体に障害がある、不自由さがあるって言っても、活用できる形になっていってたりとか。
駅の方もね、ちゃんとこう、なんていうんですか、板みたいなバンと出して、車椅子の方がちゃんとね、腕より不自由なく、行けるようにですとか、あと駅員の方がそこで待ってらっしゃったり、手掴んで歩いてくださいっていうふうに、誘導してくださったりとか、っていうのもありますよね。
あります
ちょっ
ね。
と、何年以上前だったらなかったですもんね。
なかったですね。ダイバーシティ、インクルージョンなんていう言葉も、まあもちろん
なな か
い
ったで
し。
すし、女性はだって家にいる っていうもう社会でしたよね。
そう
それ
で
が
す
今どん
ね。
どんやっぱり、共働き世代が本当に普通になってきましたし。
ですね。だから、こう、家庭と両立だったり、人生と両立ってことも当たり前にできるようになってきましたよね。
で、
私
家
た
にい
ち、
ながら、いろんなこと、こうやって、ズームとかね。オンラインでできますし、世界中とつながれるし、そういう意味では本当に最適化って、パンデミックがね、あったからかもしれませんが、なってきてますね。
ですね。どこにいても、どんな人でも、自分らしく生き生きと、こう、生きることができる力を発揮したり、楽しむことができる世の中になっていってるなと。
それを目指してるわけですね。2000、33年？
3年。 で、まあその今最適化社会の中にいて、で、自然社会、みんな憧れますよね。自分も生き生きと生きれるようになりたいと思います
なり
よ
た
ね。
い。はい。二
はい。
極化なんていい。もう、一つでいい、みたいな。
ねえ、いい。だ
ええ
からまあ、もうみんな憧れるんだったらそこに一足飛びで行けばいいじゃないか
ー。
と思ったりするんですけど、一個そこに自立社会って自分を律するって書く自立社会が一個挟んでるんですよね。
そうだった。忘れてた。そうだった。来年からでしたっけ？
来年から始まるんですよ、それが。
自立社会。うわ、これなんかちょっと厳しそうです。
なんだかね、なんだろうな、自分を律する、理性の世界なのか、みたいなね。
そうですよね。こ
反
れ、
応が起こりますね。
そうですね。
それはまるで、私が、誰でもできる顔をするために仕組みを整えましょうと。で、手順だったり、ルールだったり、役割定義っていうのを作ることによって、誰でもできるようになるんですよって、お客様とかに説明したときに、仕組み？ルール？って反応されるのと一緒だなと。
確かに。 そっか。そうですね。自然社会、誰でもが輝くと、人民の、もう、コンセプトですよね。誰でもできるかってリンクしますよね。
リンクするなと思ってね。
確かにそのお客様の反応の、規律とか嫌いっていう。それもわかる気がしますけど、そことなんか似てる感じがする？
ちょっと似てると思って、で、すごい感動したんですよ。
ああ、なるほど。
だから、今までの社会の仕組みだと、本当24時間働ける屈強な男子がいい人間で、そんな風に働けない人たちは落ちこぼれでとか使えない人だってなってたりした。その社会ではなくて、もう本当に誰一人取りこぼすことなく、みんなが生き生きと、まあ、力も発揮し、社会の一部になり、そして人生も楽しみってするには、社会の仕組みが変わらないと
ダメだっ
いけ
てこ
ない。
と
まあ、
で
い
す
け
よ
ないという
ね。
言い方があれですけど、社会の仕組みが変わってった方が、きっとそれは実現しますよね。自然に。
そうですね。ちょっと、ひとみちゃん、ちょっと待ってください。残念ながら、実
あ、お時間
お時
が。
間が来てしまいましたので、このお話、とっても大切ですので、ぜひまた来週、次週ね、お聞かせいただければと思います。はい。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。